77.1 Rainbow FM。
諫早商業高等学校の
夢と
達恵と
ひめちゃんと
みーこと
なーと
れいさんです。
毎週月曜午後6時からシームレス学園聞いてください。お願いします。
シームレス学園、
時刻は午後6時8分を今日回っております。シムレス学園開校のお時間となりました。再放送をお聞きの方は土曜日は11時ですね、午前11時頃からお楽しみいただいていると思います。そしてアーカイブがいつでも聞ける専用ホームページもあります。シムレス学園で検索をお願いします。この学園は学生と企業と地域が立場を超えて境目なくシームレスに触れ合い共に学ぶ探究型のフリースクールです。本日ここからの1時間お相手は
家庭科の明子先生と
上野屋さんと
教頭の明です。
よろしくお願いいたします。
毎日の食事だからこそ地元の食材を使いバランスを考えて、私たちが目指すもの、それはお母さんの作る毎日の食事。毎朝真心込めて作ります。多良見町のお弁当お惣菜専門店
アムシリーカロリン。
あなたらしく毎日を輝いてほしい。美容健康からあなたの可能性をトータルにサポート。体の中から美しく輝く女性を応援するリブワールド。
人生学院大学で学びませんか。
経済政策学科で社会を動かす人に、
社会福祉学科で幸せを支える人に、
外国語学科で本物の国際人に。
生きる力を地方から、学校法人人生学院、人生学院大学。
秋山大輝です。シームレス学園。
さあ、シームレス学園となっております。改めまして皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日は月の第4週目ということで家庭科の秋子先生登場ですね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
気がつけばもう2月もね終わりますというタイミングになりましたんで
8月
たまたま出たっていう8だったんです数字に聞こえたかもしれませんけど、はい。伊藤先生、伊藤先生、はい、秋子先生、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はやたら僕オープニングが緊張してるんですよ
どうしたんですか。
ちょうど遠い面にですね、もうなんて言いますかね、僕もねずっと応援している方々のすごくお偉い方がいらっしゃって、
私も朝から緊張してます。昨日から
そうです、ね、ちょっと雰囲気違いますねいつものシームレス学園とは。
やっぱりね、夢に出てくるんですよ
どういう
ここのスタジオが
はいはいはい、夢に出てくる
そうそう、夢でもうやってるんですよ。
あ、そうなんですね。
シミュレーションをね、
うん、
今日のための
そう、
確かに
もうかれこれ200回近くやってますけど
はいはいはい、
こんなことはあんまりないです。
あ、確かにですね。
高田明さんが来られた時も、はい、そこまでな方です
そうリアクション取りづらい我々リアクション取りづらい。
でどなたですか、紹介してくださいよ。
はい、今日はですね、ビファーレン長崎、今期ですねクラブリレーションズオフィサーに、就任いたしました高木拓也さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でかいですよね、やっぱりね。
そうですね。
2メーターありますか。
いや、2メーターまではないですけど、
はい、
2メーターに近い数字ですね
近い数字
やっぱね、
大きいですもんね。
そうですよね。まあ、もともとやっぱり、まあ、現役のプロサッカー選手から、
うん、
そしてね、2017年にはビファレ長崎を J1 に導いた監督でもありまして、今季また長崎に帰ってこられたという形になっておりますけども、まずはそのクラブリレーションズオフィサーというこの響き、僕も多分人生でまだ3回ぐらいしか行ったことがないんですけども、
はい、
非常に初めて聞く響きでまだ言い慣れてないんですが、これどういった 役職になられるんですかね。
役職、そうですね、あの本当に簡単に説明すると、はい、あのまあ、パートナー企業さんとか、それから、自治体の方々、まあ、当然ファイアサポーターの方々もそうですけども、まあ、そういった方々との、まあ、つなぎ役といいますかね、そういったことを、まあ、やりながら、あの本当にクラブとしてこう愛されるチームになっていこうというところの役割があるというふうには思ってます、はい、あまりあの、まあ、略して CRO って言うんですけど、
はいはいはい、
あんまりこう考えられなくてもいいと思います、はい、あの私自身のことを、うん、あの見てもらったり、そして感じてもらえればそれでいいのかなというふうに思います。
うん、なるほどですね。CRO ちょっと皆さん覚えましょうね、これクラブリレーションオフィサー
何
クラブリレーションズオフィサー、ちょっと僕スムーズに言えるようになりました。
クラブリレーション
ズオフィサー
オフィサー、
はい、オフィサー、
いや分かりました、もう高木拓也さんでおいてください、
はい、はい、私の行動を見ていただければいいかなと思います、
はい、高木拓也さんっていうブランドですもんね、すでに、
うん、はい、今日はそんな高木拓也さんをお招きしましてお送りします、はい、シームレス学園、最後まで皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
この番組、皆様からのメッセージ受け付けております。地域情報、近況報告、お悩み相談もお待ちしております。お送り先は FM イーサンハイの公式アプリ FM プラプラ、公式ホームページ、ファクシミリは 0957270840、 E メールは小文字で niji@771fm.co.jp で受け付けております。
本町アーケード諸岡厚生堂薬局の林田です。お薬はもちろん、オーガニック化粧品や自然食品も充実、処方箋はすべての病院に対応します。血管年齢測定もできる場合、諸岡厚生堂薬局に来てみんね。
あなたのいいねを届けたい、
あなたの声がいいねに変わる、
ウェブサイト制作広報 PR の
ボイスジャパン .com。
発展町の空海が幸い町の食べ箱に移転したんだって。
へ
え。薪窯で焼く本格ピザの香り漂う店内はまさに倉庫跡の秘密基地レストラン。ランチからディナー、テイクアウトもできるし、ワンちゃんも同伴 OK だって。
空海で飯食うかい？
おい聞いてる？
え？
詳しくはインスタ空海で検索。
さあ、改めましてシームレス学園、本日は第4週目ということで、家庭科の秋子先生、
はい、
そして、スペシャルゲストということで、もう一回言いましょうビファレン長崎のクラブリレーションズオフィサーの高木拓也さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
結構いろんなとこ回られてますよね、精力的に。
そうですね、私以前長崎にいた時よりも、はい、本当にいろんな方々とお会いする機会がやっぱり今の方が多いですね。
ですよね、はい、ピッチを離れてかなりの頻度で九州ガスホールディングスにもお越しになりまして、
はい、もう温かく迎え入れていただいて、はい、
あの根強いファンが社員にもいっぱいいまして、
はい、ちょうどちょ会社を出るときに何人かの社員さんとあの写真を撮ることはできましたけど、はいはい、
よかったです。
うちもいます
いる、
はい、熱烈な、今日必ずサインを
指令が出てるからね、持ち帰るようにと、
はい、
ねやっぱり、はい、ある程度年代いくとやっぱり高木拓也さんっていうともう別格ですからね。
そうですね、
うん、憧れのサッカー選手ですから、
うん、
そうですね。でもね、やっぱりだいぶ世代的にですね、うん、以前は私が監督してる頃に若い選手のだいたいお父さんとかお母さんとかはちょうど世代なんですよね、はいはい、私と。だけどもう今の若い子たちっていうのはもうちょっとこう若くなっていって、
うん、
逆にちょっと知らないぐらいのところが増えてきたかなと思いますね、うん、親御さんですけどね。
なるほどね、
はい。
いかがでしたか、そのサッカー人生、まあ、終わってないですけど、現役を思い起こすと。
はい、そうですね、やっぱりいろんな紆余曲折というか、やっぱりいい時もあれば悪い時もありましたけど、まあ、今まで ここまで歩んできた道を考えた時にはやっぱり面白かったなというのはありますね。またとそして今そのサッカーに携わる仕事ですけども、全くその現役の選手とそれから現場をやっていた時とは全く違う、あの職種なので、これも非常にまた面白いなっていうのを感じながら今日々やってますけど、
ちょっと僕もそこは思ったのが、まあ、現役を引退されて、ね、各チームいろんなところでこう監督として渡り合って、まあ、一度は長崎も、まあ、そういった活躍をされて、ね、大宮と、まあ、そこからまた今度の職種というのは監督という、まあ、チームをこう見る立場と全然違った形のこうサポートの仕方ってなるのは、はい、ここはまあどういう、 なんかこう思い入れなのかなというふうに思いました。
まあ、クラブを支えるっていうかチームを支えるっていう意味では、私が監督をやってる時と本当に変わらないと思うんですよね、うん、大きな括りで言えば、うん、で逆に、クラブとしてチームとして、機能する中でやはりこうクラブの努力というかどういうことがあって実際こういうことにつながっていくんでるのかっていうことの、その本当に大きな組織オーガナイズされてるっていうところの重要性っていうのがすごく今分かってて、うん、そういう意味でもやっぱりあの時はもっとこういうふうにすればよかったなとか、うん、こういうふうにやっててよかったなとか、逆に言うと今はもっともっとそういう感覚からクラブをなんとか支えたいな、チームをなんとか支えたいなっていう、本当にこう両面の部分がよく今少しずつ分かってきたので、うん、そういう意味でもその仕事の内容も含めて本当に楽しいなという感覚はありますね。
現にやっぱチームを、ね、こう監督として見てたっていう方がまたこのクラブのサポートとして入ってくると、やっぱり視野の、ね、見え方もだいぶ違うんだろうなというのも感じたりしますし、まあ、今期のスローガンが行くぞ J1 と、
行くぞ J1、
ね、はい、その J1 レベルっていうところがこの J2、J1 っていうのを、まあ、多分サポーターの皆さんもこう応援する中でこの差ってなんだろうなっていうのをちょっと感じたりはするんですけど、
そうですね、まあ現場のところでいうとやっぱりスキルっていうのは絶対に J1 と J2 では違うと思うんですけど、まあ逆にフロント側とすればやっぱりJ1 の場合は本当にたくさんのお客さんが来てくださいますので、その中でじゃあ本当に自分たちがいろんな問題がなくしっかり運営できるかっていうことが、多分今までなかなか経験がされてないのでクラブとしては、うんうんうん、なのでなかなかこう難しいところありますけど、うん、そういうものを、まあ、少しずつその、マインプロジェクトもありますし、うん、体験しながら感じていくことが大事なのかなというふうに思ってますけど、
あ、確かにホームゲームになりますと、ね、まあ、1万人を超える人たちがこう集まっていくゲームっていうのも J1 では当たり前で、もちろん ね、
そ う、 ですね、
そういうゲーム作りの中で、ね、地方でいうと、まあ、それぐらい集まったも一つも結構でかい祭りですもんね、うん、毎週末というか、うん、そういった祭りがこう行われるスタジアムで、うん、もちろん来た皆さんに楽しんでいただく、アウェーの方々にもっていうところがあるでしょうからね、うん、まあ、いろんなサポートっていうのは、まあ、九州ガスさんもね、上根さん、
ああ、
そこには、ね、絡んでおりますからね、
まあ、私の唯一の仕事といえばその辺だけですからね他の業務がほぼないので
そうですね、そうですね、
あ、今度まあね、まあ、直近が3月4
日ですよ
ね、はい、
はい、
まあ、それは後ほどで、5月の3日が九州ガスホールディングスデイを予定させていただいて、
は
い、
ゴールデンウィークじゃないですか、
ゴールデンウィークのその日も満員デーなんですよね、満員、満席、満席デーっていうの、
満員プロジェクト、
満員プロジェクト、
はい、
はい、
なので、
はいはいはい、
まあ、その辺の打ち合わせが今から、
あ、なるほど、
出てくるんでしょうけど、
正式にですか、はいはい、スタジアム満員プロジェクトです、
ね、スタジアム、
はい、スタジアム、これ大事ですね、はい、スタジアム満員プロジェクトでございます、
ね、ね、楽しみなんですよ、
そう、すごくね、やっぱトランスコスモススタジアム長崎って他県の、サポーターさんからもすごくいいスタジアムだってこう評価されているというところもありまして、
はい、嬉しいですね、
ガリガニいいスタジアムだったねってこう帰っていかれる方とかいらっしゃったり、
いや、あそこはですね、本当にいいんですよ、僕もスタジアムをずっと長く使ってて、他のスタジアムに行った時に 全然あの見え方が違います。すごく見やすいです。
見え方というと
あのスタンド、まあ、ピッチがあるじゃないですか、はいはい、でトラックがあるので本来だと距離があるので遠く見えるんですけど、うんうん、トランスコスモスタジアムはかなり近く見えるんですよね。うん、2階席とか3階席から見ても、はい、
あ傾斜の問題ですかね。
そうです、
見え方が、
はい、他のスタジアムをでそうい う, こう陸上競技場があるスタジアムで試合を観戦された方の意見を多分聞いていただければ分かると思いますけど、うんうんうん、はい、本当に近いです。
あ、なんやろその構造上 の, その、まあ、目の錯覚、そうです、距離感は一緒なんでしょ、
う
ん、
いえ目の錯覚ではなくてそういうふうに作られてるんです、はい、
あ
座席を傾斜を作れ、うん、あの見やすいようにもともと設計されてるんですね。
近くに見えるように、
はい、
そういうのはやっぱり知らんもんね。
そうですね、行ってみないと、
うんうん、そうなんですよ、来ていただかないとわからないんですよ。
でもほらあんまりさ、はい、あのアウェーに行くことがないので、
はい、
かそのいかにしてこの諫早のスタジアムがそんなに近くに見えて素敵なスタジアムだって感じてる人はどうなんだろうかって比べることができないという。
あえでも今日のお話で
今は
すごくでもうわって思いますよ。
説明はできるんですけど実際にやっぱり体験していただかないと、うん、そのあ高木さん嘘ついたなと思われるかもしれないですけどでも本当見やすいと思います。
だからその遠くに見えるスタジアムツアーっていうのもやった
と逆にね、
うん、比べてみようツアー
なるほど。で改めて帰ってきて、うん、やっぱここのスタジアムいいなと思うと、
なんか嬉しいですね。直接こういうふうに聞くと、いいですね、ますますなんか、うん、わ行きたくなるって思いますね。
そうですね、あの伊藤山さんに関しましてはあのミサネからメッセージいただいて、はい、直前にあの竹野宣言のミサネがちょっと出演されて
サザエさんみたいな方
で、あ、はいはい
はい、あの秋子先生声がよそ行きいてイケメン高木さんやもんねってメッセージ来てます。
はい、
そんな絡みもありけれど、
はい、ありがとうございます、
ね、逆にピッチ側から見た景色って我々素人はないわけですよ。どんな風に見えるんですか、サポーターの皆さんって。
そうですね、あの意外と顔見えますよ。
あ、そうなんですか、
はい、注意した方がいいと思います。
真面目に、はい、真面目に応援しまないとダメですね。
まあいい声も悪い声も聞こえますので、
あ、
はい、注意していただいた方がいいと思いますよ。
いや、それもずっと聞きたかったんですよ、
はい、
あのやっぱりピッチに立たれた側じゃないと、
はいはい、
あそこから逆の景色、また、まあ、五感全てそうです、感じ方ってないと思うんですが、はい、我々がここやっぱ声出して応援するじゃないですか、今季からねマスクつけてですけど声出し OK になりました。その声援声っていうのはピッチの選手たちであったり監督であったりどんな風にこう届いてるのかなというのは、
やっぱりファンやサポーターの方々の声っていうのはあのその戦況を考えた状況の中で声をかけてくれるコールがあるじゃないですか、うんはいはい、あれはすごくやっぱり響きますし、
うん、
あこういう声を聞くと今チャンス、まあ、もちろんチャンスではあって何とかしなきゃなとか、うん、今はこう危ないなとか、うんうん、そういうものは選手たちには伝わると思います。はい、
じゃあそのゲームの中で、まあ、いわゆる流れのような、
はい、
今が今押し時だぞと。
そうですね、
そこが、まあ、サポーターさんのこう、はい、応援と一緒になって、
はい、
できてくるわけですね、
はい、
大事だやっぱこうやって。
あとちょっと一ついいですか、
はい、
あのスタンドから、まあ、ピッチから見たスタンドっていう意味では、
はい、
あのいいシートがありますからあの出島シートっていうのがありますので、我々用意して準備してますのでぜひそこに、
はいはい
はい、座っていただければ、その、ピッチから見たスタンド雰囲気が味わえると思います、
はい、
選手とも間近に接することもできますし、
はいはいはいはい、
もうライン際ですもんね、
はい、
まさに出島シート、
はい、
あ出島シート知らんの。
あ、一応これ押しておきますね。
マジで。
じゃあそしたら皆さんね、あそこ
ピッチのさ、はい、あのサイドライン沿いにつらーっと20席ぐらい、
はいはいはい、僕は上田さんと一緒に上のビップルームに連れて行ってもらって、
はい、
いや僕もねあの、まあ、ビップルーム行かせてもらうこともあるんですけどよりピッチに近くということで、
うんうんうん、
あれやってたことありますよ、お手伝い設営の。
あ、そうです、ありがとうございますよ、ね、
素晴らしい
ボランティアですね。
ボランティア、
はい、ありがとうございます。
1年ぐらいやってて、だからもう一番ピッチに近いところにいるので、あの看板広告とかあるやん、ピッチに、
はい、
あれをこう設営したり、
はいはい、
終わったら撤収してっていう、 あれがあるの。
そうそう、美味しい料理食べるために皿洗いする感覚ですね。なんか
いや、あそこがやっぱアルバイトが一番近くじゃないかみたいに思ったもん。
わかりました。本日の清水学園ですけれども、ビファレン長崎のクラブリレーションズオフィサーの高木拓也さんをお迎えしてお送りしております。番組の後半も引き続き、はい、お伝えしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
SDGs を実践する NPO 法人シームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
シームレス学園ジャンポーン。
時刻は6時30分を回っております。シームレス学園をお送りさせていただいております。本日のお相手は
家庭科の秋子先生と
上野屋さんと
教頭のあきらと
アジアの大砲高木です。
いいぞ、やった、本人が言ってくれた。今日一テンション上がった、いや、言ってくれた。
そのアジアの大砲さんにですね、はい、メッセージが届いてまして、はいはい、関東支部の方からですね、柴さん、
はい、
すごくコアなファンの方です、柴さん、高木拓也 CRO 様、ぜひとも関東にお越しください。関東には長崎から上京した方々、長崎の料理を振る舞うお店、そしてビファーレン長崎のミッション理念に賛同する方々がたくさんいらっしゃいます。関東アウェイ戦ではスタジアムにたくさんのサポーターが観戦を応援します。ぜひとも関東在住のサポーターたちのああしてほしい、こうなったらいいなの声を拾い上げていただきたくお願いいたします。おう、ということで、
はい、ありがとうございます
ね。え関東行ってください。
はい、はい、ぜひ、行きたいと思います。いいですか。
そこは高木さんといえば
萌えちゃんの判断なんですね。
そうですね、
萌えちゃんが OK するかどうか
で、ね、だと思います。
実は僕は高木さんに今緊張してるんですが、奥の方の方は実際緊張されるんですか。
まあ本来であればね、
いらっしゃるかもしれないですね。
はい、もう緊張しない世代なんですね、あんまりね。
誰ですか。
萌えちゃんたちはね。
そうですよ ね、はい、
もうお父さんと世代的に
そんな感じになりますよね。
ね、
今日は朝一でこの関東サポーターの方とやり取りして、高木さんが出られますっていうことをお知らせしたら、すぐコメントをメッセージを送りましたって、いただいたんですよ。
番組始まる5時間前ぐらいにはもう出てましたから、
7時前から
あ、そうですか。
やり取りさせていただいて、もうやっぱりすごいなと思いました。
関東ではこの柴さんって本当にもう熱烈なサポーターの方で、はい、私も一度、まあ、何度かお会いはしてますけど、
なるほど、
ちょっと変わったヘルメット、ビビ君のヘルメットにかぶってられて、そうそう、はい、で私もちょっと忘れてたんですけども、あの時そのヘルメットにサインをって言われた時に思い出して、私サインしたんですよね、はい、で逆側が空いてたので、そこにファンマンのサインをいただいて、もらったらしいんですよ、
はいはいはい、
でも僕もいない、ファンマンもいない、これ捨てようかなと思ってたって失礼なことを言われて、
帰ってきたよ。
い
や
い
や、
そんな危ないですねみたいな話をしてましたけど、はい、すごくでもいろんなこう なんていうんですか、ツアーを作っていただいて、はい、あの本当に関東の方でしっかりまとめてられて、やっぱり本当にまたお会いしたいなとは思ってます、
ね、
は
い、ツアーバス募集とかフェイスブックに載ってますもんね。
ああ、
うん、いついつどこどこ初みたいな、すごいなと思って、
ね、あのやっぱホームですればもちろん地元の方々が多いというのはもちろんそうですけども、アウェーゲームとなれば敵地にこうね、こう乗り込むという意味で言うと、やっぱりその現地特に関東地方とかですね、盛り上げてくれるサポーターがいるっていうのは、選手たちにとってもすごくやっぱ嬉しいことですもんね。
あ、もうそれは本当に嬉しいですよね。あの力になると思います。
はい、やっぱりどうしてもね、はい、まあ、J2 の場合、うん、アウェイのサポーターがどうしても比率が J1 とは全然違うので、
うんうんうんうん、
だからね、一生懸命たくさん席を埋めるっていうのが一番、
うん、
もろに見えるもんね。
そうですね、
うんうん、
やはりビバレンのね、あのブルーのカラーに、うん、アウェイでもホームでもスタミナが埋まっていくと、選手たちもね、うん、力いっぱいできるのかなというのもありますし、メッセージありがとうございます。ぜひあの関東の方にも、
はい、
ご了承いただければ、はい、行っていただけるということですので、千葉さんぜひぜひ期待されていてください。
楽しみにしておいてください
ですね。そして、まあ、今期の話に行こうかなと思いますが、
はいはい、
いよいよこの3月4日ですね、
うん、
この日が諫早市のサンクスデーと
サンクスデー
なっておりまして、
はい、
先だって先日は諫早市の市長さんのところに訪問されておりましてね、
うん、
新聞の方でもご紹介させてもらいましたけども、招待をね、小学生中学生かな、
そうですね、
はい、されるということで
500組だっけ、
ですね、あら、
たくさん
です、うん、ペアで親子でもいいし、親子じゃなくてもいいから、とりあえず子供と大人だったらいいよっていうペアです、招待でございますね。あ、
子供さんをたくさん招待ってことなんだね。
まあ、大人とのペアでどうぞっていうところですね。
いいっすよね、
うん、
子供いっぱい入れると未来のお客さんなんで、
うんうんうん、
ですね、
うん、またね、そういった憧れて選手を目指すっていう子たちももちろんいらっしゃると思いますしね。
そうそう、
先週この前クラブハウス様の方にお食事の提供をちょっとさせていただいた時に、
はい、そう言わないといけなかった。そう、あつこ先生ね、そういうつながりがあってね。
そうなんですよ。でアカデミーの子どもさんたちが、はい、選手トップチームの方々がバスでちょっと遠征に行かれるときにずっと見えなくなるまで手を振っていて、でトップチームの方の一番後部席に座られてる方が窓からずっと手を振っていただいてて、なんかもうそれ見るだけでもうすっごい感動しました。
美しい。
はい、もうバスを見るだけでもなんかもうかっこよくて、もうずっと見えなくなるまで子供さんも親御さんもずっと見て手を振ってました、
う
ん。
あ、そうです。ビファーレン長崎のバスなんかJ リーグにこう参入したばかりですよ、JL から。やっぱこう街の中で見かけるようになるとやっぱちょっとテンション上がってきてましたもんね、当時ね、振り返るとああいよいよ J リーグのチームが我が町にできたんやっていうイメージがあって、で高木さんが今回帰ってきてコメントのところに、長崎がそのサッカーの匂いのする街になってきたなっていう風なコメントをされてたんですけども、まあ、どういったところになんかそう感じるところってありましたか。
あ、それはですね、最初に私がその退任するタイミングで、はい、サッカーの匂いがする街になったっていう話をしたんですよね、
はいはい、
で今は逆にもうサッカーの似合う街になっている。
似合う街、
はい、まあ、来年ですけども新スタジアムもできますし、
うんうん、
まあ、そういう意味では本当にこう、まあ、子どもたちとして長崎の方々には、まあ、夢や希望というものを本当に与えられるような、うん、その街になっていくのかな、まあ、そういう我々の責任もありますし、
うん、
本当に長崎って変わってきたなというところですよね。よく海外に行くと、海外って試合をする日っていうのが土曜日か日曜日、まあ、いろいろありますけど、うん、あ、今日試合をするんだなっていうのが分かるんですよね。あ、それ人の動きとか、
はいはい、
または逆に人が全くいなくてもうスタジアムに行くとか、うん、またはユニフォームを着られてるとか、まあ、そういうもので感じるものがすごくあるんですけど、
うん、
まあ、少しずつそういうものに長崎も変わってるというふうに思いますね。
まあ確かにな、大体ほら5時間ぐらい前から
こう歩き出すじゃないですか、うん、スタジアムの周り、はい、それとその、うん、有名になったおもてなしの皆さんたちの、
ね、
そうそうテント設営したりとか、うん、朝からそういう光景見ると、うん、あ今日試合なんだなっていうのは分かりますね。だ
そういうことが匂いっていうところに変わ、うんうん、感じるんですよね。
匂い、
はい、
ね、
そうですよね。市役所さんにも横断幕がわーっとなってるし、どこ走っても伊沢屋の今街が、あのディファレンサーのこう旗がすごい風で揺れてて、
そうね、そうですね、本当ありがたいですね。
面白い、
そういったね、
はい、
匂いから匂いに変わってきてるっていうところでね、ぜひあのまだ未経験の方々もそういった経験をね、サッカーの匂いを感じながら、あスタジオにお越しいただきたいなというふうに思うんですけども、はい、今週土曜日ですね、3月4日いよいよ、第3節ということになるんですけども、はい、ホームゲームで、諫早はトランスコスモススタジオ長崎で、うん、試合がございます。
ございます。
対するがこの間まで J1 のチームでした、
そう、
清水エスパルス。
エスパルス
で今季もう2節行われております。先日、うん、第2節も終わりました。正直いいスタートとは言い切れていないところではありますけれども、ここでやっぱり頑張らないとっていう思いがあるのかなというふうに思うんですけれども、高木さん。
もちろんそうですね、あのなかなか本当に勝ち点が取れないっていう、まあ、1、2節終わった時点ですけれども、うん、まあまあ、あのもうまだまだ2節終了時点なので、あの選手や監督も含めて、あの本当にまだまだ諦めてはないと思いますし、うん、次が本当に清水エスパルスということもあって、うん、あのかなりこう白熱した戦いにはなるんじゃないかなと思いますので、まあ、そのためにもあの本当にまた選手たちをこう後押しするためにも、うんうん、あの本当にたくさんの方々に来ていただきたいなというふうに思いますね。
ですね、う
ん、ですね、
ぜひ満席に、
ま、そうですね、うん、この日もあのそういう取り組みということで、うん、正式名称は何プロジェクトでしたっけ。
スタジアム、
あ、次は違ったんですか。サンクスマッチです、
はい、それ次は伊沢屋サンクスマッチです。
伊沢屋サンクスマッチです、ごめんなさい、はい、うん、
そうだ
ね、僕もホームページ開いてるんですが、そっちを見なさいって話ですよね。
そう、
はい、すいませんでした。
あのたくさんイベントありますから、うん、僕もちょっと覚えられてないんですけど、あの本当に子どもたちが遊べるような楽しめるようなものってかなりあると思いますので、はい、うんうんうん、ぜひ本当に、お越しいただけたらなと思います、
はい、ぜひあのホームページもまず見てほしいんですけど、本当いろんな取り組みがですね、うん、細かいにあって、うん、で、今日はどこどこの学校に行ってきましたとか、そういった選手たちと、うん、子どもたちのその交流会であったりとかですね、うん、トピックス載っておりますので常々見ておいて、
はい、
で、トレーニングのですね日程も応援できる日は直接ありますんでね、はい、そういったものもチェックしていただけると、あの選手が今日も頑張ってる、うん、ね、そんな雰囲気になるんじゃないかなというふうに思います、
はい、
見せろ長崎3月4日ですね、
サンクスマッチ
でございます、家族で
本当だ楽しお子様が楽しめるイベント盛りだくさん、
はい、
なんか書いてあるよ、
はい、長崎県警から音楽隊キャッチ君白バイ、体験ブースがやってくるとなっておりますね。
なるほど、
はい、そしてスタジアムでサッカー&チアの体験会を実施。だからここら辺の取り組みっていうのをやっぱりビファーレン長崎さんのこう運営サイトの方々がいろいろ企画されてるんですよね。だからまあサッカーを見るだけではなくて、
はい、
そういったやっぱ会場に来てもらってサッカー以外でも一緒にこう盛り上がってもらう。
そうなんです、あの、ね、もちろんサッカーを見るっていう楽しみはありますけど、うん、そのスタジアムに来ていただいてる楽しみも当然あると思いますので、うんうんうん、そこも含めてあのサッカー観戦っていうことだと思います、うんうん、
ですよね、
はい、
試合をこう白熱して応援するのももちろんそうですけども、やっぱだからその日試合のその2時間だけじゃなくて含めて前後3時間ぐらい合わせますか、
うん、いや結構ざわざわしてるよ、
丸1日楽しめるよとその日やったらサッカー好きにしようねっていうことですよね。
すごいよ、
うん、
まあ、グルメもあるしね、
あそうサイクルも徐々にというとこですかね。
は
い、
このね、スタジアムグルメが私まだ食べたことがなくてですね。
そうなんですか。
それは当然なんです
よ。そうか、
はい、あのやっぱり、
あそうか、
あの更衣室の裏の方にたまに開けるといい匂いが入ってくるんですよね、窓を開けると、はい、まだまだ食べてないので、はいはい、ぜひ食べたいと思いますけど、
じゃあそこはやっぱこれからの高木拓也さんがどういう動きをするかによってそのスタグルの広まり方も違うっていう話でしょうか。
そうね、
オープニングの流れで言うと、
はい、まだあの私の当日の仕事上ですね、はい、あのそこまでたどり着けてないんですよ、
あ
なかなか はい、今度、まあ、次の試合はできるだけいけるようにしたいなと思いますけど、
結構やること盛りだくさんなんですね、うん、当日も。
そうですね、やっぱり、うん、はい、時間にこう追われてるところもあって、う
ん、なるほどね、はい、
行きたいんですけど、はい、僕もスタジアムグルメの方は本当に
やっぱり一通り制覇していただきたいですね。
そうですね、はい、多分、はい、あのスタグにね、田中さんがこう歩いて食べてるのを見たら多分チーム士気もかなり上がりそうですから ねこれいけるぞと、田中さん食ってるぞ、余裕あるぜ行こうぜっていうね、
本当よ
そんな士気につながるかもしれませんからね、まあ、お子さんたちも一緒になって楽しめる、またあの抽選会、ハーフタイムの抽選会であったり、うん、まあ、今回は諫早市のサンクスマッチということで、ぜひぜひあの市民の皆さんに来ていただきたいというのもあるんですが、まあ、長崎県内のいろんな町々のそういったサンクスマッチというのも今後期待、あの企画されていて、あとはスポンサーさん企業様のと、だから毎回行くたびにちょっと色が違うんですよね、カラーとかね、うん、試合のね、うん、対戦相手も違えば、
そうですね、
その時行われているイベントも違うということで、
はい、
そこら辺もひっくるめてこうやっぱりサッカーの楽しみ方っていうのをね、うん、ぜひ皆さんにもっともっと体感していただいて楽しんでいただきたいなっていうところですもんね。
はい、
その中で、上野さんの5月3日ですもんね。
あ、5月3日で、はい、予定させていただいてて、うんうんうん、で九州ガスホールディングスもあのどちらかというとアカデミーの子どもたちを応援したいというスタンスでやってまして、
うん、そうです、はい、
で前回デーをやった時もアカデミーの選手の皆さんをピッチに上がってもらって、うん、で皆さんに紹介してみたいなのを、うん、あの試合前のイベントでやらせていただいたりしたので、ぜひ今回もそういう思いがあるみたいです、
うんうん、
そうですね、あの本当に当然クラブとしてはトップチームでもないだけではないですし、しっかりアカデミーも含めた、まあ、クラブそしてファミリーだと思ってますので、本当にそういう意味では本当にこういろんな方々にいろんなカテゴリーをこう応援していただいて、本当にこう感謝の気持ちしかないんですけど、
そうですね、
はい、
だから玉田選手も遊びに来ていただいてですね、
はい、
会社に、
はい、
でいわゆる前ちゃんも一緒に来られまして、
はい、
楽しい話をした。
そうですね、
はいはい、
なんか僕は外から聞いたらどう喋ってるか分かりませんけど、ビビ君ともよく会話されてますもんね。
ビビ君は、はい、そうです、ビビ君もなんかこうラジオに来たいって本人が言ってました。
なかなかビビ君のラジオでは難しいんじゃないですかね、うん、
いや、あの僕もちょっと前にあの今日27日は高木さんかビビ君かどっちかが来るっていうふうに聞いてたんですよ、
はい、
で、まあ、どっちにしろ緊張はするだろうなと思ってたんですけど、ビビ君だったらどう対応すればいいかわからないという緊張感。
いや多分ですね、本来はビビ君だったんですけど、その僕代役です、うん、
ビビ君の、
はい、ビビ君、今はもうビビ君の代役だと思います。
代役なんだ、
はい、私がいた頃はあのビビ君そんなに有名じゃなかったはずなんです。今はもうちょっとスターですからね。
J で3位でしたっけ。
全そうですね、
はい、全J で3位やろ、
はい、
おすごい
な。そうですよ、
でもやっぱりパフォーマンスがもうすっごいですもん、
うん、
そうなんですよ、
1時間へっちゃらですからね、
うん、すごいですね、
ありえないですよ。
もしかしたら90分ピッチで走らせた方が良かったですけど、12番目ですけどすごいいいプレーされるかもしれないですね。
でもちゃんとサインもね、あの
書きます
か、ビビ君書けるし、
そうです、そうです、はい、素晴らしいパフォーマンスです、う
ん、だから柴さん次はあのヘルメットにこのビビ君のサインもね、
あビビ君ね、
高木さんファーマってありますんで、
ね、
ビビ君のサインもぜひ
12番って書いて
はい入れてもらって、
あれなんでビビ君って12番なんですか。あ、次の11の次だから
ってこと。そうそう
そう、一応サポーターズ番号って言われてるんですね、はいはい、12番っていうのは12番目の、まあ、選手っていうか、
あ、そ
ういう、
はいはい、なるほど、
そうなんです。
へ、
じわじわで、とりあえずあのフォーマット通りにチャイムを鳴らしてみまし
たあっという間ですよね。
あっという間なんです、
あっという間、本
当に番組を終えないといけない時間になってきたと思うんですから。
ところで告知は大丈夫でした。
あ、そう、
大丈夫です、
言っとくこと、大丈夫ですよね、
言っとくことはないですか、これ言っとかなみたいな。
あ、まあ、まず次節は、はい、あの本当に3月、次節第3節はですね、はい、清水エスパルスとホームゲームがありますので、
はい、
本当にそこにまずあの足を運んでいただいて、うんうん、本当に応援していただきたいと思います
ですね、
はい、
で応援の声は全部ピッチに聞こえてるぞと。
うん、そうですね、あと、まあ、あの何度もあの出てましたけども、諫早のサンクスマッチにもなってますし、うん、地元ですので、あの本当にたくさんのお客様、
うん、
はい、お待ちしてます。
はい、そうですよね、盛り上がっていただきたい、
は
い、
清水の里さんは初めて諫早に来られる方々も多いでしょうから、ぜひおもてなしも含めてね、やっぱこんだけ、長崎盛り上がってんだよっていうところで、ここをしっかりと胸張ってお互いね、ちょっとこうぶつかり合うようなね、いいゲームになればいいんじゃないかなというふうに思いますんでね、
はい、
ぜひ皆さん3月4日14時キックオフとなっておりますので、うん、スタジオに3時間ぐらい前から来ていただければもっと楽しいですからね、お越しいただきたいと思います、
はい、
ではですね、ちょっとここで、あと1曲お送りしながらお別れといきたいと思いますが、はい、こちら地元の方でですね、ニーニーズというグループの方がですね、ビファーレンビファーレンという曲を作ってて、はい、
勝手に
作って勝手に応援してる曲がありますので、はいはい、こちらをお送りしながら
本日でもニーニーズはスタジアムで歌ったんで、そう、
あの高田明さんに
言ったらスタジアムで歌ったんです。
すいません、私は分かりません、すいません、
もしかしたら違う時期だったかもしれない、はい、だったらあの皆さん応援してますので、
はい、本当よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
今日はお忙しい中本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あきこさんから、
はい、
あきこさんっていうのを僕もまだ緊張してるんだろうなと思いますけども、
いや、すいません、いろいろとアカデミーの方お世話になってます。 ありがとうございます。
もう本当にあの裏方の方をちょっと携わさせていただくようになって、もうすごい方皆さんが動いてらっしゃるんだなということが分かってて、もう本当に細かく食事のことも、うん、あの皆さんが、はい、あのいろいろとあのご指導いただいて、それによってあのご提供させていただいてるんですけど、やっぱりすごいなと思ってます、うん、はい、
やっぱりいくら練習しても最後はやっぱり食べるっていうことをしないと、はい、体には何の力も与えられないので、はい、変化もないので、はい、ありがとうございます。
いいえ、ありがとうございます。私もアスリート栄養食インストラクターを目指してですね、うん、あのご提供させていただく以上ですね、うん、あのうちのスタッフもそれでちゃんと取って頑張ろうと思ってます、
はい、
応援していきます。
今日ご試食も持ってきていただいてます
はい、ありがとうございます。
ちょっとビールのつまみにいいかもです
はい、
はい、ということで、本日のシムレス学園お送りいたしました。ここまでですね、クラブビファレ長崎のクラブリレーションズオフィサー高木拓也さんに、ご出演していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次週の放送は3月に入りまして6日月曜日ですので、第1週は鎮西学院大学の、は
い、学生さんが、ね、
学生さんが先生役で、はいはい、やってまいります。シムレス学園、この番組はたるみのお弁当お惣菜専門店おむすびコロリン、リブワールド、鎮西学院大学、諸岡厚生堂薬局、ボイスジャパン .com、 空海、 NPO 法人シムレス、以上の提供でお送りいたしました。ここまでのお相手は
家庭科の明子先生と
上野屋さんと
教頭の明と
アジアの大砲です。
また来週です。バイバイ。
バイバイ。世界へ